中村雄介の一期一会。こんばんは、イラストレーターの中村雄介です。
こんばんは、ラジオ関西アナウンサーの池田なつきです。
はい、
はい、今月も早3週目となりました、メッセージをねまたいただいてます。東京都にお住まいのラジオネーム、これどうしましょうね。
何さん、
ラジオネームね、
何ぬねのぶらさん、
はいですね。でその後にカッコして、不適切であれば何ぬねノープランでお願いします、丁寧に書いてくださってるんですけれど、
もう
そ
のまま
男性です、男性です、はい、26歳の方ありがとうございます。あの不適切ではなかったようです、この番組では。
はい、
中村先生、
適切です。
適切なんだ、それもびっくりですけど、
一番正しい。
はい、中村先生、はい、池田アナこんばんは。
こんばんは、
こんばんは、いつも楽しく拝聴しています、はい、嬉しいです。先月は先生の趣味をテーマに、ビックリマンシール、はい、ハローキティへの愛を存分に聞けてとても楽しかったです、で僕個人としては、先生のアダルトビデオや大月ひびきちゃんへの愛もいつか聞けるといいなと思っています。
わかりました。
はい、そして今年の夏特に暑い日が続きますのでご自愛くださいと、非常に丁寧な方でございます、
そうそう、なんか ね、あのアダルトビデオを好きな人って、すごく文章丁寧な人が多くて、アマゾンのレビューよりも、DMM アダルトのレビューの方が、日本語がすっごい綺麗なんですよ。書いてることすっごいいやらしいんですけど、皆さんもぜひ DMM アダルトのレビューをね、みんな注目して見に行って、なんかねアマゾン結構口汚いこと書いてる人結構いるし、日本語が適切じゃない人いるんだけども、 DMM のアダルトのレビューはね本当に熱もこもってるし、日本語も美しいし、
そのチェックしてみようかな。いやいや、
そればっかり僕読んでる日もありますよ。
そこからね、あの私の形の後書きのような、ね、美しい表現が、
そうです、あそこから勉強しました僕は。DMM アダルトのレビューから、
そうなんですか、まあでも先生の、ね、人生とこうアダルトビデオは切っても切れない関係ですからね。
そうです、
そうですね、
最も影響を受けたものかもしれないです。
言い切りましたね。今の先生のイラストのファンの方も、実はその背景には、そういったものがあったと、いうことを踏まえた上で、でもなんかその方が人間味あふれますよね。
まあそうですね。
そうか、今ちょっとね、
分かった、すごいフォローしてくれた感じが出ちゃったから、か
ごめんなさい、今そう全然フォローしなくても構わないのに、
そうそうそうそう、
あのね、大阪芸術さんのなんかあのグループがお送りしますだし、
よくなんか傷ついたことがあるときにえ大丈夫大丈夫だよって言われれば言われるほど涙出てきちゃうみたいな、ね、フォローすればするほど自分がかわいそうになってきちゃう感じってあるじゃないですか。
はい、
僕も今泣きかけたもん。
もうごめんなさいね。お先生の涙をここでねこぼさせてしまうところでした。
はい、はい、ぐっとこらえました。
はい、大丈夫とか追い打ちかけたりして、
そうそうそう
そう。ということでこの後はどんなお話になるでしょうかね。中村雄介の一期一会、この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。中村雄介の一期一会、さあ今週は何を聞かせていただけるでしょう。
まあ今月はその絵にプロの仕事についてっていうか、プロのなり方みたいな、テーマでお送りしようと思ってるんですけれども、まあそれの第2回目として、前回はまあ直接的にあのアマチュアとプロの違いって言って、でよくまたこれも、講演会とかやると一番なんていうか質問に多い皆さんのお悩みっていうのが、どうやったら個性的に個性を手に入れられますかっていう、よく聞くでしょ。
そうですね、私らしさとか僕らしさ、僕にしか描けないとか、まあ、
これはもう本当にね絵に関係なく、ね、10代20代の人は私らしさって僕らしさって何なのかなって悩んでると思うんですけれども、で、僕の経験から、言うと、やっぱり個性が欲しいな、私らしさ僕らしさどこにあるんだろうって考えてるうちは見つかんないっていう、ことなんですよね。探してる時は絶対にやってこないっていうか、手に入らないっていうか、 でも実は手に入ってるんですよ。すでにポケットに入っているもので、はい、自分がこれは自分らしさじゃないと思って引き出しの奥にしまっちゃってるか、ずっとポケットの中にしまっちゃってるものが、うん、後々、個性と言われるものに成長していくっていうか、そういうのが僕あって、というのも何かっていうと、はい、僕は割とこう女の子の絵をずっと描いていて、割とまあなんていうかノスタルジックというか懐かしい感じの世界観を描くことが多いので、そこが僕らしさなんだろうなって思ってたんだけれども、海外でサイン会した時に、でもなんかまあ可愛い女の子の記号っていうのはあくまで日本人の中での方言であって、例えばアメコミの女性像と日本の漫画とかアニメに出てくる女の子の女性像って全然違うじゃないですか。だからまああれは言語というか方言が違うんですよ。可愛い女性に対する記号が違うっていうか、好みが違うって言ったらいいんですかね。だからでもそういうなんていうか、アメリカ行ったりフランス行ったり、 この人たち僕のじゃあ何が好きでこのサイン会来てくれたんだろうと思って質問してみたの。なんで来たのっていう、どこが好きだったのって。で懐かしさもやっぱり分かんないだろうし、
日本なりの懐かしさはね。
そうそうそう、それも方言なんですよ、僕は方言がうまい、方言が受けてる人だと思ってたから自分で、そういう風な海外でそうやって一人も来ないんじゃないかなと思うようなサイン会にいっぱい並んでくれて、なんでどこがじゃあ好きだったんですかって聞いたら、思いもやらないとこだって、まずどこかっていうと、構図が好きっていうかモチーフの配置が好きって言ってたんですよね。物の配置、なんかありえないものの配置をして、整理のされ方をしているっていうような、あと距離の取り方とかをされているっていうようなことが言われて、そんなとこが好きだったのって思うのと、あとはあの色ですね、色はとにかく見たことのない色をしているっていう、バラついてるように見えてまとまってる色使いみたいな、めちゃくちゃ、まあ、モチーフもそうなんですよ。バラついてるように見えてまとまっているモチーフ、バラついてるように見えてまとまってる色使いみたいなことを言われて、まあ、それも時々言われることはあったんだけども、海外の方ってそこが面白いと思って、そこを僕の個性と見てくれてたんだと思った、感じたんですよね。はい、でそれなぜびっくりしたかっていうと、そこって僕悪いところだと思ってた部分で、受験の時、まあ、僕はあの美大に行くために、まあ、ここのねラジオの提供もしてくださってる大阪芸術大学に僕は受験して受かって卒業したんですけれども、はい、まあ、美大受験してるあの高校生の時に美大受験予備校通ってデッサンしたりとか色彩の勉強をしたりしてたんだけども、その時にずっと怒られてたことで、デッサンしたら、中村くんは、まあ、モチーフが3つあるとしたら、手前にあるものも奥にあるものも同じ目線で描いてるでしょって言われて、僕の絵の特徴っていうのは遠くにあるものも全部同じように細かく描くっていう、ウォーリーを咲かせ的な絵になってるんですよね、細かい部分まで描いていくっていう、それやっちゃダメだよってよく怒られてたんです。あと中村くんの絵は平面的すぎるとよく言われてたんです。で今その海外の方がおっしゃってくれた部分って、そっから考えてみると全部良い方向に取られてるってことですよね。
そうですね、
そうですよね。であと色のこともそうで、色彩のやつをやった時によく言われてたのが、もうとにかく色にまとまりがないって言われてたんです。でもそれはやっぱりずっと続けていって、まあ、その中でもまとまりが出てくると、ちょっとでも出たらそれはいい癖として見なされるって言ったらいいんですかね、みんなが、単純に慣れてくれたっていうか、僕のめちゃくちゃな色使いに慣れてくれただけっていうか、その癖に。
でもそれは先生が先週お話ししてらした、その色に意味があるっていうことをちゃんと踏まえた上で配置してるっていうの
も、もちろんです、もちろんです。だからルールはちゃんと踏まえた上なんだけれども、やっぱりなかなかこの色使いっていうのは海外の人に見たら、まあ、アメージングだと言ってもらったんですよね。だから割と今、自分がここって私の悪いとこだな、僕の悪いとこだな、だって他の人から指摘されるもんっていうようなところ、まあ、こんなところがいいはずがないって思っているようなところも、実は10年後とか20年後とかいい部分となって、 ているのかもしれないっていうようなことを僕はよく思うんですよね。でその時に重要なのは何かっていうと、その部分を認めてくれる人が周りに一人でもいるかどうかっていうことなんですよね。で僕はよくそうやって画塾で怒られて、先生に怒られて帰って、お母さんに絵を見せたら、そこがあなたのいいところなのに先生分かってないって言ってよく怒ってた、お母さんが。
それはね、でも本当にね、大事な存在だと思いますね。
でそれをだから捨てずに、どうなんだろう、まあ、でもどっちも信じてたので、家塾の先生も自分のお母さんも信じてたので、どっちもまあ持ち続けてずっとポケットの中に入れてたっていう感じなんですけれどもね、そこででも捨てることはしなかったっていうのを、やっぱりその母親が言ってくれたことが大きいなと思う。それがまあ友達でもよかったとは思うんですけれど、僕の場合は母親だったんですけどね。だから案外なんかこう個性っていうのはもうもともと持ってて、自分が悪いと思って、なんて言ったらいいんかな、隠してるものって言ったり、出さないものって言ったらいいんですかね、あの認めたくない、これが私らしさなんて認められたくないっていうか、なんか女性の方はよくあるんですけれども、写真見てすっごい可愛く写ってるのに、それ変な顔だから見ないでって写真、旅行の写真とか隠したりするじゃないですか、はい、これが一番あのこの子らしい可愛い顔で笑ってる写真なのにと思うんだけれども、でこっちだったら見ていいって言われて 見る写真、変に決めて、変にまああのあんまり別に可愛くないよって思うことって男性としてはよくあるんですよ。そうだから、その人が思ってる自分らしさなんて結局その程度のものっていうか、自分しか素晴らしいと思ってないようなものが自分の個性だと勘違いしてしまうことってよくあるので、で往々にしてやっぱり、そのところが良かったのっていうようなところがその人の良さだっていうことですね。
そうですね、全然レベルの、ね、違う話で本当恐縮なんですけれど、こう丸顔なのがものすごく嫌で、ずっと、でもう嫌だ嫌だなって思ってたら、そのある時にそれがいいのにって言ってくれた人がいて、まあ、今までそのはっきりそう言葉にしてくれた人が2人いるんですけれど、まあ、いずれもまあ男性なんですけどね、なんかあそんな風に言ってくれる人がいるんだと思って、ちょっとね、まあ、今も嫌なんですけど、でも考えはちょっと変わりました、あこれでいいんだなって、なんかこれがいいって言ってくれる人がいるんだなと、自分が思ってるものと人が認めてくれる点っていうのは、違うんだなって。
全然違うで、自分が求めるものって自分が絶対も持てないものが多いので、だからまあ一番最初に言った、個性 その探し方って言ったらいいですかね、個性的になるにはどうしたらいいですか、個性ってどこに落っこちてるんですかって言って探している時点で、その人が欲しい個性っていうのは他人への憧れに他ならないので絶対に手に入らないから、だから最初に言った通りに、あなたの欲しいものは絶対見つからないけど、あなたはすでに個性的なんですよっていうことですね。
なるほど、すごく納得しました。
だからまあでもそれがここでちゃぶ台ひっくり返すようだけれども、イラストにおいてそれが必要かどうかっていうのはまた別の話っていうか、そもそも個性なんてとかでなんかね、ちゃんちゃんって終わりそうだったところを僕はやっぱちゃぶ台返したくなるんだけれども、
はい、もう返しちゃってください、
ね、個性なんて1円にもならないから下がらない方がいいです。
そうなんですか。
個性っていうのは結局のところを、最初言ったでしょ、続けてたらそれがみんながいい癖だねと思って認めてくれるようなところだから、だからなんかプロになるのに個性が必要なのかっていうと、実は必要ないんですよ。イラストことイラストにおいてはね、ことイラストにおいては、その人の作品だと分かる、それが個性ですよね。そんなことよりも 役に立つかどうかしか、可愛いかどうかだけなので、だって皆さん、まあまあ先々週ぐらいにお話したから名前覚えてる方かもしれないけれども、みんなキティちゃん誰が描いたか知ってるのっていう話、でキティちゃんの方が前何の描いたか知ってるって言って、そういうことで分かんないじゃないですか、だからそう考えると 個性っていうのは僕の現在の結論としては必要ないと思いますね。
プロにな
イラストの世界においては、あとデザインの世界においても、個性っていうのは連続した10年20年続けた中で他の人がようやく見つけてくれるものであって、自分が出そうと思って出したりとかいうものは、まあ、必要はないし、あとは個性があるからって、それはお金もならないし、実は母親は喜んでくれましたけれども、その人の個性なんて、まあ、興味ないですよね。あの他人の、他人のですよ、自分らしさのほど興味がないことってないと思いません？友達とかじゃないですよ。友達じゃないよ、
はい、
他人だよ。街歩いてる人の、あの人らしさってこういう部分だよなって考えたことないと思うんですよね。
まず関心持たない、
その内面のね、興味ないじゃないですか。
そうですね、
で言われたところで、いや知らないよってよくあるじゃないですか、全然知らないのに、いや僕ってこういうの好きじゃないですかみたいなこと言わ若い人に言われた時に、いや知らないし、あと興味ないしって思うじゃないですか。みたいなことですよ。僕って私ってこういうタイプじゃないですかって、そうだねっていうお金あげないけどねみたいな、そういうことです、
まあ、
仕事してみたいな、
だ
から個性って結局その程度のものなんですよ。自己満足のところもあるんですよね。
そうですね、本人が一番求めて得たいものだけれども、結局何によって得られるかというと、連続継続によって周りからもたらされるっていう、
そうです、周りがようやく見つけてくれるものってことですね。
さあ、いかがでしたでしょうか。中村雄介の一期一会、またあの感想や先生の質問などありましたらね、ツイッターにハッシュタグ数字で151、アルファベットで A、 つまり151へと、ツイートしていただいてもいいですし、番組へのメール151@jocr.jp を送っていただいても大丈夫です。
ただこのツイッターのハッシュタグね、どっかの県のね、キャバクラかなんかのハッシュタグと同じで、
そこの
お客さんとかキャバ嬢の、あのツイートも引っかかっちゃうので、その中から僕はもう血まなこでね番組のお便りを探すんですけどね。でもそれも面白い、
そう、仲良くコラボしちゃったりしてね、いつかね、
そことコラボしたい。
よろしくお願いします、ということで本当にねメッセージも楽しみに私たちもお待ちしています、またねあの8月26日、大阪芸術大学短期大学部の、
ね、
伊丹学舎のゲータンランドでお目にかかれる機会も近づいてきましたので、来週またそのお話もしましょうね、ということでここまでのお相手は
イラストレーターの中村雄介と
ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹でした。中村雄介の一期一会、この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。